共に礼拝を捧げさせていただけること本当に感謝であります。この朝の聖書説教の題は、この人もアブラハムの子なのですからという題で、読まれた御言葉とですね、どんな関連があるんだろうっていう関連性があるんだろうと、題と聖書の箇所に心が止まった皆さんはですね、ちょっと混乱をしてらっしゃる、そういう方もあるかなと。けれども、この朝そこをすっきりとさせていただく、そういう礼拝と、させていただきたいと願っています。この人もアブラハムの子なのですからという、この説教台の言葉はご承知の通り、イエス様があのエリコに住む主税人の頭ザーカイに語りかけられた言葉であります。主よ、取ったものは4倍にして、貧しいものを私の財産の半分を持って施しますと言った時に、イエス様はこの人もアブラハムの子なのですから、そして今日救いがこの家に来ましたということでありますけれども以前6月でありましたけれども、就活セミナーをさせていただいて、その後ですね、聖書には少なくとも3つの中心的なテーマがありますと、何でしょうと、これから時を見て機会を捉えて、その3つのことについて、確認することができたらと願っていますと申し上げたのを覚えてらっしゃるでしょうか。そしてその3つの聖書の中心のテーマの一つは何かというと、神の国という、神の国、それが聖書の中心的なテーマの一つですと、今日はその第2弾にあたります。最初に神の国についてちょっとおさらいをしたいと思いますが、聖書が語る神の国とはどんなものかというと、キングドムという王国という、そこには領土があり、治められるべき民があり、そしてそこを治める何よりも王が存在すると。そうした中でですね、コロサイ人への手紙、お開きいただかなくても結構ですが、有名な御言葉がありますね。一章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださった。それ知ってるという方いらっしゃるでしょうか。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださったという言葉でありますけれども、この支配の御子の支配の中にというのを、ニューキングジェームズバージョンというのを見るときにですね、御子の王国の中に、キングドムの中に移してくださったというのをそのように記されているところであります。王国、それはイエス様が宣教の初めに神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよという、語られたその神の国。そしてそもそも神の国、最初の神の国はどこにあったかっていうと、どこだったですか。最初の神の国はどこにあったかっていうと、エデンの園が神の国であった。完全に神様が支配をしておられる。ところが最初の人アダムは堕落した天使長ルシファーにそそのかされて、そして神様を退けてしまう。そこに罪が入って、なんとその王国は、神の国は崩れ去ってしまった。けれども神様はその直後、すぐに 救い主を通してその王国の回復を宣言されて、蛇は救い主のかかとを噛む。しかし救い主はその頭を砕くであろうという創世記の3章の15節の予言をっていう。そして実際に歴史を通してユダヤ人を通して先民を通して導き始められて、そして今から2000年前時満ちてキリストはマリアの胎に宿り、そして十字架の贖いを通して神の国が再びこの地にもたらされるように道を開かれたっていう。でそのことの上に神の国はどうなったかって言ったら、どこにあるのかって言ったら、ここそこあそこにというようなものではありません。神の国はキリストを主と王として認める、あなたのただ中にあるのです。そのように神の国を始められて、最小単位はあなた方のただ中にと、そしてそのように再び始められた神の国は二人三人が集うところにいう教会を生み出されて、そして教会に御心が天でなる通りに地でもなさせたまえと、御国を来たらせたまえと、神の国を支配をこの地に広がるようにと、その大きなご計画の中に私たちの生涯を召してくださったって、その神の国の完全な完成というならば、それは再びキリストが来られる再臨を待たなければなりませんけれども、主よいつですか、いつまで我慢しなければならないのですか、報復は私のすることである、どんな状況の中にあってもお前は神になってはならない、神の愛を受けてその神の繁栄を輝かせる人であって、裁きは私のすることである、主よいつまでですか。やがて救い主キリストは正しい完全な裁きをなして、神の支配を、千年王国を、新天新地を私たちにもたらしてくださるという。そして驚くばかり、私たちは聖書の中心テーマである神の国の広がりという拡大のためにという事業に招かれて、そしてそこで労することを許されたものとなった。なんと感謝でしょうか。この奥義を受け取った私たちにとっては、私たちの地上の生涯はそれは決して天国の待合室ではない。御国が天で完全に なるように、この私の生涯を通しても神の支配がこの地になりますようにっていう。そして中で今日は第2弾であります。さあ、聖書の中心的なテーマ3つだけだとは言うわけではないんですけども、その中でも本当に大切な中心的なテーマ、一つは神の国、イエス様の宣教のテーマでありました。やがてあった神の国、そして今ある、やがてかつてあった神の国、そして今私たちのうちにある神の国、そしてやがて完全な形で私たちが招かれる神の国という、聖書は神の国によって貫かれているとともに、二つ目の中心的なテーマって何でしょうか。これが今日のテーマでありますけれども、お近くの方とボソボソっとやりますか。 何かというと、それは契約ということであります。契約、冒頭の説教題でありますけれども、この人もアブラハムの子なのですからという、このイエス様がザーカイに救いを宣言したこの言葉、この言葉は実はですね、神様がアブラハムに約束された契約に基づいて、イエス様の時代の2000年前ですよね、私たちの2000年前、今のこの時代の2000年前にイエス様は地上に現れてくださって、ザーカイにこの人もアブラハムの子なのですからと語られましたけれども、その2000年前の、もう2000年前に神様はアブラハムに現れてっていう、あなたを祝福するという、ということでありますけれども、アブラハムに約束された契約に基づいて、イエス様はこの人もアブラハムの子なのですから、詳しくは後ほど確認したいと思いますけれども、アブラハムが75歳の時に、創世記の12章をご存知ですよね、私の示す地に行きなさい、父のもとを離れて、そしてあなたを祝福のもといとすると声をかけられて、そしてその時神様がアブラハムに交わされた契約のゆえに、ザーカイはやがて時2000年の時が満ちて、そしてイエス様はザーカイを救いに導かれて、そしてそればかりか私たちは異邦人、神の契約から見るならば何の恵みに預かることもできない異邦人、ところがこのアブラハムの契約に基づいて、創世記の12章に神様がアブラハムと交わしたその契約に基づいて、私たちまでも祝福のために加えられて、今天のお父様とはばかることなく呼ぶことができるようになったっていう、まあ、そうした中で、今日契約ということでありますけれども、契約と言いますと、私の中でですね、思い出す印象深い、よくティーンズキャンプなんかでこう話をさせていただいたりするんですけれども、私が小学校の5年生の時のことでありますけれども、兄が中学1年になって初めて英語の試験をっていう、中学校の1年生の中間テスト1学期のっていうと This is a pen ぐらいなので、多くの人が100点取るという、そういうテストの中で、兄が、父ちゃん、今度の英語のテストで100点取ったら1000円ちょうだいと、お前取れるかってまあいいだろうって、それを聞いていた小学校5年生の秀樹君、そんなんずるいやんかって、100点取ったら兄ちゃんにだけ1000円って、そんなんずるいやんかって、契約書書いてって、兄が父に、裕次郎が英語のテストで100点取ったら父である私は息子に1000円を渡すって、やったー、兄はそれを見て頑張って、そしてそれを机の中に、引き出しの中にこう隠して楽しみにして、それを聞いていた秀樹君、こんなんずるいやんか、兄ちゃんだけ1000円って、兄ちゃんが100点取って1000円もらうときには僕も500円欲しいってその契約書を引っ張ってきて、兄ちゃんに1000円を渡すときには、僕秀樹にも父ちゃんは500円渡すことじゃーん、100点を取って帰ってきました、父ちゃん100点、おお頑張ったなと言って、私がそこで手を出したら、これありと子供たちに聞きました。何と答えたでしょうか。それおかしい、それは違うって、だってその約束はお父さんとお兄ちゃんとの間に交わされたものでしょって、そうなんだって、そうなんだよって、聖書は神様と人の間に交わされた契約書であって、書き加えたり自分の都合で取り除いたり してはいけないんだって。黙示録の20最後の章をちょっと開いてもらえるって、子供たちに。黙示録の20章20章の22章502ページ一番最後の章でありますけれども、よく話をするのは18節から読んでもらえるというふうに、18節19節をご一緒に読んでいただきましょうか。22章の18節19節3、はい。私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書かれている災害をその人に加えられる。またこの書の予言の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。ここにこの聖書の言葉に付け加えても取り除いてもいけないって書いてあるでしょうって。それは契約なんだ、契約書なんだ、だからなんだと、という時に子供たちも納得をよくしてくれたことを思い出します。そしてこのここに記されている、ですから契約だからこそそれを守るなら報いがある。そして聖書を通してイエス様が、天のお父様が私たちに交わしてくださった契約とは何かっていうと、それが罪の許しと永遠の命、すなわち新天新地で生活をすることが許される、その保証だっていうことですね。付け加えてはならない、取り除いても、自分勝手に聖書は解釈をしてはならない、自分の都合のいい、ここはいいな、ここ好きだなと受け取って、これ嫌い、ここ嫌いというものではない、報いが伴うものなんだと。でそして罪の許しとはどれほどのものかというなら、お開きしませんが、イザヤ書の38章の17節には、ご自身の後ろに私たちの罪を投げやられる、悪魔がもう一回拾って持ってきても投げやられる、それはもう解決済みだ、私の周りはもう処理が終わってる、解決済みなんだということであって、ちょっと皆さん、もう一つどれほどの罪の許しなのかということを確認するために、旧約聖書の御箇所を開いていただいてもよろしいですか。旧約聖書の預言者の書ですけれども、ホセア、ヨエル、アモス、ミカ、ミカ書の7章、旧約聖書の1507章の19節、7章の19節、契約で、そしてどれほどの約束なのか、罪の許しと新天新地の約束とありますけど、どれほどの約束なのかというのを見るために、今御箇所を開こうとしていますが、19章、19節を、御箇の7章の19節、1527ページを見ますと、お読みします。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。もう一度私たちの罪を海の深みに投げ入れてくださいとこう言っています。もう一度ということは、かつてあったということです。もう一度神様が私たちのすべての罪を かつて神様が私たちの罪を海の深みに投げ入れられたって、これいつのことですか？これノアの時代ですね。ノアの時に神様は裁きをなさいましたけれども、私は二度とあなた方の罪を思うことをしないとおっしゃられましたけれども、神様それ以降神様は罪、人の罪を問うことはありませんでしたけれども、そのようにもう一度海の深みに、もう誰がそれを取り出して私を訴えようとすることがあっても、そうすることができないように、神様というほどに神様の許しというのは完全なものなんだという。で、契約ということでありますけれども、契約というのは、ある面、難しい部分もあると思うので、今日3つご一緒したいと思うんですけど、1つだけ、最初の1つだけぜひ皆さん心に留めてください。これはぜひ心に留めましょうということを申し上げます。で、あとの2つ目と3つ目はおまけ、眠たくなったら寝ていただいても、あるいは分からないわっていうのだったら、もうそのままでもって。でも最初の一つだけは心に留めましょうねって、みんながという内容でありますけども、ご一緒したいと思います。で、契約ということを考えるときに、一つ目は神様は良いお方ですという。契約ということの中で、聖書の中心は契約なんだということの中で、ぜひこの朝みんなが心に留めたいことは、神様は良いお方だということであります。アフリカ全土で奴隷売買がまだ行われていた時のことであります。一人の英国人が、奴隷市場に立ちました。競売を司る男が鎖付きの一人の黒人奴隷を台の上に連れてきました。奴隷は筋骨たくましい大男、そしてきつい顔をしています。さあ、入札が始まりました。その中に英国人がいるのを奴隷は気がつきました。とともに、もしこの英国人に買われるなら、私は遠い外国に連れて行かれるかもしれない。そしたら妻や子供、友人ともう引き裂かれるかもしれない。彼の心から怒りがこみ上げてきました。そして、この英国人がですね、高値をつければつけるほど、その男は顔の怒りをあらわにしてきました。そしてとうとう最高の入札をした英国人に、奴隷は、その男は委ねられました。怒りに満ち溢れたその奴隷の男、けども静かにその英国人はですね、君が怒るのは無理がない。しかしここに主人の名を記すところにさ、君の名前を書きなさい。私が君を買ったのは、君を自由にするためだ。それを聞いたときに、その奴隷の男って、旦那様、そのあなたからいただいた自由を持って、生涯あなたに仕えさせてくださいという。本当にここにイエス・キリストの贖いというものがどれほど豊かなものかということがよく表されていると思うんですけれども、皆さん、契約ということを聞くときにですね、契約ということを聞くときに、私たちはどんな感情を、感覚を抱くでしょうか。誰々さんっていう、今度契約書にサインをいただきたく思いますので、印鑑証明と今度実印をお持ちくださいって言われたら、皆さん内容は分かりませんが、相続か あるいは何かの保証人になるとか、あるいは何かを購入するとか売却するとか分かりませんけれども、この契約のために今度印鑑証明と実印をお持ちくださいって言われたらちょっと引いてしまった。騙されてはならないって、ね、警戒心が働くんじゃないでしょうか。でそうした中でまさかと思っていたのに、その人を信じていたのにっていう、騙されるというようなことを時に耳にすることもないわけではありません。よほど注意をしないと、そしてはめられたらアウト、もう契約書、その中で皆さん、私たちはどれほど注意深くこの聖書の契約書である聖書の隅々まで注意深く目を通して、そしてその上でイエス様を信じますというサインをしたことでしょうか。そんな方いらっしゃいますか。もう聖書全部読まないことには、どんな契約かはめられたら困るんですね。全部読んでからって、そんな方いらっしゃらないんじゃないでしょうか。実際のところどれほど私たちは聖書を知っていることか。むしろそうではなく、心の貧しいものは幸いです、その人は神の子ですからっていう、神を見ると、そうした中でですね、イエス様の愛に触れて、一人の息子が死んで、ヤムメが死んで、そうした中でブレーキをかけられて、ただ信じなさい、そして少年よ、息子よ、起きなさいと母に返される。そしてあるいはもう、帰ってみると、泣き女たちがみんな泣いて、街道塚さヤイロの家ではもう本当にみんなが泣いて悲しんでいる。そうした中で、お嬢さんは死んだのではありません、ただ眠っているだけです。そして他のものを出して障子を置きなさいと、その父親に返す。あるいは主よ、私は罪深いものです、汚れたものです、ただお言葉をくださいに、直してあげよう、清くなれと、そのサラートに触れられてっていう。あるいは朝から働きたくても、家庭の事情やいろんな状況の中で夕方になって、なんで今まで働かずにいたんですって時に、誰も雇ってくれる人がいなかったんですと、5時から行った時に、その5時からのところにイエス様は最初に石タランドをあげて渡して、最初から来た者は文句を言いましたけれども、イエス様は、この最後に来た者もなくてはならない、石だらんとはやりたいんだ、友よっていう、こう、そんなイエス様のご愛に触れてですね、よくまだわからないけど、このお方にかけようと私たちは決心したんじゃないでしょうか。イエス様を信じたのではないでしょうか。正直なところよくわからないけど、このお方にかけよう、感覚で、それこそ心の貧しいもの、賢いものでやしたら、決して幼子のようにならなければともありますけれども、本当に賢いものだったら決してそんな信じますなんて契約しないかもしれませんけれども、心の貧しいものであり弱いものでしかない、その私たちのゆえに神様を憐れんでくださって、そうしたときに、その結果は、父なる神様は私たちをはめて陥れたり、私たちの持っているものを奪うどころか、すべてものを与えるために、その一人子であるイエス様をさえも惜しみなく与えてくださって、契約でははめられたり 騙されたりすることもないわけではありません。そして後で後悔しても後悔、悔やみきれないというようなこともないわけではありません。けれども神様は決して私たちを騙すことなく、はめることなく、与え尽くしてくださる、私たちから何かを奪うのではなく与え尽くしてくださるお方、そのためにキリストにあって契約を結んでくださったお方。心に留めたいことは、イエス様は、天のお父様は確かに契約を重んじられるお方です。この人もアブラハムの子なのですからと、ザカイをも救われるお方ですから。そしてこの神様は良いお方です。神様は良いお方です。このイエス様を信じる契約を通して、神様はあなたに全ての良いものをくださった。自由と希望と将来をくださった。神様は皆さん良いお方です。聖書を貫かれている契約はそのことを私たちに教えています。よろしいでしょうか。これぜひ皆さん、私たち共有したいと思うんですけど、あとの2つはオプションということで短く見てみたいと思います。2つ目は、神様は良いお方ですということでありますけども、2つ目はですね、聖書の契約というのは一つだけではありませんという、いうことをご一緒したいと思います。今日申命記の30章をお開きいただきましたが、申命記開いてますか。30章、申命記の30章をお開きいただきましたが、29章をちょっと見ていただいてよろしいでしょうか。申命記の29章、読みたいたのは30章でしたが、29章を読んでいただいてよろしいでしょうか。見ていただいてよろしいでしょうか。旧約聖書の355ページお読みしますね。これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別であると書かれています。注目していただいたのは、モアブという地とホレブという地で神様は契約を結んでおられるんですね。で、ここで結ばれた契約というのは、モアブの地の契約なんですよね。で、ホレブの契約というのはどうかっていうと、シナイ山の契約、モーセの十戒と言われているホレブの契約というのはそういうもので、ここはモアブの地での契約ということなんですね。で、モアブの地とはどうかっていうと、イスラエルがエジプトを脱出して、そしてアラノを通って、そして、それはモーセからヨシアにと受け継がれて、そしてついに約束の地に入ろうとする、その地におけるところの、このあとモーセは入りたいことを願いましたけども、お前はもう十分だと言って神様に召されてっていう、その入る直前の時のことなんですね。モアブので、そこで神様が語られているのはどんなことかというと、このモアブの契約というのは、二節、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通り、ごめんなさい、30章の二節に帰っていただいて、一節からお読みしましょうか。30章の一節から、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなた方に望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐み、あなたの神主がそこへ散らしたすべての 国々の旅の中からあなたを再び集める、必ず祝福するという。だからもし約束の地に入ってですね、偶像礼拝であなたが罪を犯すようなことがあってもあるでしょう。これまでと同じようにそういう失敗もあるでしょう、イスラエルよ。けれどももしそのような失敗を罪を犯したとしても、そのところであなたが悔い改めるならば、私は必ずあなたの祝福を回復するよ。どんな失敗があっても、もしあなたが、お前が悔い改めるなら、私はあなたを祝福するよ。というのがモアブの契約。悔い改めるなら必ず許す、祝福するという契約。そして、二つ目、皆さん、どんな契約、これ、モアブの契約っていうんですけど、二つ目、どんなものを連想しますかというときに、このモアブのね、この、29章の、一節、ホレブの契約っていうのがありますから、ホレブっていうと、シナイ山ですよね。シナイ山の契約っていう、ここはもうお開きしませんけれども、出エジプトの20章以降を中心としたものですけど、どんな契約かというと、シナイ山の契約というのは神の国における祭司の祝福、祭司としての祝福を受け継ぐための契約です。立法と言われているものですから、20章以降ですね、出エジプトの20章以降は、どのように、幕屋を作るのか、あるいはそこでどのように祭司は使えるのか、あるいは契約の箱はどのように作るのか、なんていうことが中心に書かれているわけですけれども、他に皆さん契約といったら、神様が人に交わされた契約といったら、アブラハムの契約もそうですよ。アブラハムの契約、これどこに書かれてますか。創世記の12章、創世記の12章に書かれてますよね。ちょっとお開きしますか。書くだけにしていただいてもと思いますけど、12章、これが聖書を貫いている契約ですね。創世記の12章のアブラハムの契約っていうのは聖書を貫いている契約です。お読みします。16ページ。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての民族はあなたによって祝福されるっていう、アブラハムの祝福。一言で言いますと、アブラハムの子孫を祝福のもといとするという、ということです。もっとあるんですよ。モアブ契約、このシナイ契約、モーセに交わした契約、そしてこのアブラハム契約っていう、さらに挙げるとですね、ダビデ契約っていうのがあります。ダビデっていう、ダビデ契約っていうのはお開きしません。ダビデの子孫を通して王国を与えるっていう約束ですね。第2サムエルの7章に書かれていますけれども、それゆえにダビデ契約というのがあるので、どうかっていうと、イエス様がエルサレムにロマの子に乗って入場されたときに、イスラエルの民はどうしましたか。主の枝を取って手に持って、今来たダビデの王国、イスラエルの王に、私たちの救い主と言って、ダビデ契約を意識しながら、やった王国がもたらされるんだ。ところが十字架にということの中で、イエスを十字架につけようってこうなっていくっていうことですけども、ダビデ契約というのがあります。他にどんな契約があるか、他にどんな契約、虹の契約は何ですか。神様が ノアに与えた契約もそうですね。私は二度と水によって人を滅ぼすことはしないというのも契約。それだけではなくてアダム契約というのもあります。神様がアダムによって産めよう増えよう地に満ちようと、そして神様がアダムに約束したのはどうかって、この園のどの木からでも心のままに取って食べてもいい、しかしこの善悪を知る木からだけは取って食べてはならない、そして私の約束を守るならば祝福するというのはこれアダム契約っていうね。でもこれをアダムが堕落天使にそそのかされて破ったことを通してっていうアブラハム契約とっていう、につながっていくわけですけども、一つだけ、もう一つだけ見ましょうか。びっくりするような契約があります。もう一つびっくりするような契約がエレミア書の、旧約聖書の皆さん、エレミア書の33章を開きいただいてもよろしいですか。エレミア書の33章、旧約聖書のエレミア書の33章の20節、1308ページ、エレミア書の1308ページ、33章の20節をお見せしますね。1308ページ、エレミア書33章の20節をお見せします。主はこう仰せられる。もしあなた方が昼と結んだ私の契約と夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時期に来ないようにすることができるなら、ダビデと結んだ契約もうんぬんとこう続くわけですけど、昼と夜と結んだ契約ってこれは何かっていうと、天地創造の時の契約なんですね。天地創造による契約ですから、神様はこの法則といっても宇宙の法則といっても良いと思うんですけど、宇宙と結んだ法則って、言葉を変えるとですね、誰がこの契約を宇宙と天地、夜と朝と契約を結んだのかって、神様ということですから、自然法則が神様を支配することはないということですね。自然法則が神様を支配することはない。ですから自然界は神様の御心に沿った奇跡は起こりうるということですね。でご承知のように、最後はイエス様が、私は新しい戒めをあなた方に与えると、言われた契約であります。でこれはモーセの十回しない契約というのを廃棄した、いや捨てたんじゃないですよ、成就することを通して完結されたっていういうものでありました。ですから一つ目はどうかって言ったら、神様は良いお方です。契約の基本として神様は良いお方ですと、奪う契約ではなくて与え尽くす契約を結んでくださってたんです。本当に神様は良いお方ですということとともに、聖書は契約に基づいて貫かれてるんですということで、二つ目のことを見させていただきました。いくつかある契約っていう、で最後にですね、三つ目ですけれども、一つだけ除いて、あとの今申し上げたいろんな契約というのは全部神様の恵みに基づく契約なんですっていう、行いによる契約は一つだけ、 行いに基づいた契約は一つだけです。それはどんな契約かというと、アダム契約ですね。アダム契約、あなたが守るならあなたを祝福する、そのどの日からでも。でもこの善悪を聞きから取って食べたら一発アウト。そして行いを完全に守ることができるのは罪のなかったアダム以外にないですから、行いによって義とされるという契約はアダム以外にはないんですね。えと思われる方いらっしゃるでしょうか。そんなことないでしょうって。モーセの10回ってあれ行いによる基づくものじゃないのって。行いに基づく契約じゃないのって思われる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。律法を守った者は救われ、そうでない者は滅んでしまう。だから律法を守らないといけないんだって。本当にそうでしょうか。出エジプトのことを皆さん思い出していただきたいんですけど、奴隷としてこき使われて、そういうことの中でイスラエルを、エジプトをですね、イスラエルの民が脱出したのね、脱出したでしょ。エジプトからイスラエルの民が脱出したでしょ。それはイスラエルの民が律法を守ったからでしょうか。民の叫びが神に届いて、神様の恵みによってモーセが立てられて、イスラエルの民は救いに導かれたんでしょうか。律法を守ったからイスラエルの民はエジプトから脱出できたのか、神の恵みによって脱出できたのか。律法はエジプトを脱出した後、シナイ山で与えられたものですよね。ということは、だから神様はできないことをおっしゃらないんです。罪を犯した者が律法を守るならばなんて守ることができないんです。罪を自覚してキリストに導くための律法は養育係であって、私たちは律法を通して、ああ本当に守れないわと落ち込む必要はないと言ったらいいですかね。守れないのは当然であって、だからこそイエス様を憐れんでくださいということが目的。だからそしてアブラハム契約に基づいて自らの罪を気づかされて悔い改めるならば、モアブの約束がありました。悔い改めるのはどんなところからでもあなたを救う、あなたを許す、その契約に私たちは、基づいているっていう。だから決して神様はあなたを離れず、あなたを捨てない。アブラハムと契約をなさった神様、そしてこのアブラハムの契約は今も生きて、新天新地がやがて訪れる時まで、そしてザーカイに対して、この人もアブラハムの子なのですからと語ってくださったように、私たちもキリストを信じる私たちに対して、この人もアブラハムの子なのですから、私が失敗したらちょっと罪を犯して、あるいはもう誰にも言えない大きな罪を犯して、もうだからダメだわではない。どんなことがあっても私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私が悔い改めを持っていつも神に立ち返って神を仰ぐ。あなたの永遠はすでに決定されています。あなたは新天新地を受け継ぐもの。この契約に基づいて生かされている私たちであることを。 感謝をいたしましょう。神様は良いお方です。お祈りいたしましょう。